お祈りします。愛なる天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御前に出て礼拝できるものとして祝福してくださったことを感謝します。神様に出会い、神様をもっと深く知り、神様の与えられたその恵みと愛との中にあって、神様の与えられた幸いを感じつつ、またそれを分け合いつつ生活できるように祝福してくださって感謝します。神様、どうかこの朝も御前に出ましたから、御前に出させていただきましたから、語ってください、悟らしめてください。その御言葉によって、もっともっと主をよく知り、主の愛と恵みをもっと知ることができるように、もっと深く味わうことができるように祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。これ前、第ペテロのところから、私たちがイエス・キリストによって癒されたという話をしました。で、その第一ペテロの2章の最後に見ると、私たちが迷子のようにさまよってたものだったのに、今は私たちの魂の牧者であり監督者である方の元に戻ったのです、帰ってきたのですとあります。羊というのは、自分自身で自らが自分の身を守ったり、自分の餌を探したり、また自分自身の行くべき道をこうわきまえていける動物ではなくて、牧者によって守られて、またその餌のあるところに導かれて与えられて生きるものです。群れの中に生きるし、またその羊は自分が行った道も帰ってくることができないと言っています。私は羊を飼ったことがないので、そんなに羊のその性質というのを私自身が体験で分かるということはありませんけれど、私が知ってるおばあちゃんがこうボケ老人になって、それで同じ廊下の中にあるんだけども、トイレに行っては自分の部屋に探して来られない、そのようにこう忘れてしまう、そういう現象を見ました。羊が自分が行った道を帰って来られないというようなものは、そのボケ老人みたいに羊はもともとそういう水準のもの、本当に私たちを神様は聖書で羊としてよく例えますけども、その羊ということの中には弱さもあるし、またその群れで一緒に住まなければならないというのもあるし、またその牧者が必要な、そういう存在であることも事実だけど、それだけじゃなくて、そうやってよく忘れる、本当にすぐすぐ忘れてしまう、知るべきことを知らない、そういうものであるということも意味するんじゃないかと思います。この詩編の23編は、イエス様を信じる人たちが最も好き好んでこう口にする、また覚える、そういう御言葉の一つです。詩編の中でも最も有名な詩編です。で、そこに、主は私の羊がい、私は乏しいことがありません。人間生きていく中で、全てが与えられて満ち足りると思った瞬間、その次にはまた何かが足りないものが出てくるのが人生です。それは人間がこう底抜けた壺のように、何かを入れてもどんどんどんどん入れても、続けて続けてどこか漏れてしまう。結局私たちはどこか足りない。それが私たちが欲を持ってて、欲というのは歯止めがなくて、いくらもらってもいくら持っててもまた次に欲が出てくる、そういう人間の性質から出るものだと思います。でも神様は私たちに与えたその恵み、神様の愛、神様が与えた全ては私たちに満ち足りるもの、決して 足りないものだと言っています。それが何であれ、それは神様から与えられたそのものの大きさと私たち自身の大きさをこう考えればすぐ分かるはずなんです。私たちが神の前でいかに小さいものなのか、その私たちに神が与えたものっていうのは私たちに常に満ち足りるもの、それは自分を小さくしておけば納得いく認める話なんですけども、そうじゃなくて私を大きくしておけばいつも足りない。神様が小さく、神様が与えたものが小さく見えるんです。だから私たちが自分自身をどのぐらいの大きさで大きい、また神様をどのような方としてその大きさを置くのか、その中で私たちが本当に満ち足りるか乏しくなるかということが決めるはずなんです、決まるはずなんですね。で今こう主が羊飼いであって乏しいことがないというこのダビデはどういう人生を歩んだのか、もちろん神様に油注がれて選ばれて王となった人なんです。でも彼の人生ってそんなに満ち足りるそういう出来事ばっかりあったわけじゃありません。神様から王と選ばれたけど、でもそのサウロから本当に言われもなく訳もなく憎まれて追われて、また彼の家庭生活や彼のその王としての生活の中に絶えず戦争があって、絶えず争いがあって問題がありました。だから彼は本当に波乱万丈なそういう人生を歩んできます。そこで状況的に平和だから、また物がいっぱいあるから、自分が王様になったから、自分に奥さんがたくさんいるから、自分に子供がたくさん与えられたから、それで自分が乏しいことがありませんと言うんじゃなくって、今自分を羊として置いて、それで神様が牧者となってくださったから乏しいことがありませんと言っています。問題は私たちが自分を羊として置くのかということです。私はこれもできてあれもできて、自分が一人で生きていけるみたいに、自分で何かが分かってるみたいに、自分が何かが本当に持っていてできると、そういう思い上がりの中に、錯覚の中に生きる者は自分を決して羊として置きません。牧者に守られつつ、導かれつつ、与えられつつ、ただその牧者の手によって守られて生きる存在だという自分の弱さ、自分の水準を本当に正しく見極めてるならば、一人でおのおのの道を行こうとする、そういうことはしないはずなんです。それで聖書でイエス様は誠の牧者だと言っています。でその牧者は羊のために自分の命を捨てる。でそのイエス様の羊たちの共通点は自分の牧者の声を知っていると言っています。でその牧者が戸を開いて、で出るにも入るにもその牧者が前に立ってくれる。それで聖書は私たちが出るにも入るにも祝福されるとあります。その方についていけば、その檻の中にいるとか出るとかが問題じゃありません。その方がおられるから安全であり、その方がおられるから私たちには乏しいことがない。王様として神様に選ばれて立てられて、また神様が保証したような、そういうダビデでした。だけどもそういう状況の中にあって自分が体験するのはいつも戦争と問題と争いと、また言われもない憎しみやいろんな敵対を受けることでした。これが神様が私を選んで立てたそういう目的なのか、そういう祝福なのか。神様が私を選んだならば、神様の良いものを与えて平和に暮らすようにしてくださるはずなのに、 なぜ私の人生はこうなのかということ、その状況から見ればダビデは言えるはずなんです。だけどダビデがその状況の中にあってのいろんな毎日の出来事を見たのではなく、神が私の牧者になるんだということに目を置きました。私たちも毎日生活の中にもういろいろあります。人が見てはそんなちっぽけなことと言うかもしれないけど、それが受ける自信にあっては、それはいつも大きいことなんです。自分の思い一つ、自分の本当に指先にこう針さえ刺されても、それが他の人手術したとか、なんか足切られたとかよりも、自分のその針に刺された痛みが自分には近いんです。それが人間です。聖書は私たちのそのロークが毎日十分あるとあります。だから人間は何もしなくてただ生きることでも毎日疲れるし、毎日何か荷を負って生きています。で、神様は私たちに疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい、私が休ませてやると言っています。私たちにどこか行って解決しなさい、あなたが強くなってその荷が軽くなるように力づけなさいと言うんじゃなくて、私のところに来なさいと言っています。なぜなら神様は私が羊であることをご存知だからなんです。問題は私たちが、私は人間だ、で人間というのは自分で何かが考えて自分で全部やらなくちゃいけないんだと仕込まれてるから、本当に人間は偉くて、人間は自分自らができるようになっているんだから、それをフルに用いて、それで自分が考えて自分でわきまえて自分で独立して自分で生きるべきだと教えられてきてるから、また自分もそれでこそ私は一人前なんだという、そういう考え方を持っているから、私たちはただ立ってるだけでも本当は疲れるし、どう生きようか考えるだけでもよくわからない、その私たちが続けて自分で立って自分で歩んで自分で自分を守って自分が何とかしなくちゃという重荷を負っています。私たちが本当に自分で羊のようなものだということをわきまえるなら、私たちは自分自身が自分に重荷を負わせるようなことはしないはずなんです。人が何と言っても私は羊なんだから、それができる存在じゃないんだからということをわきまえるなら、私たちは傷つかないはずだし、人が何と言ったからといってそこに弱くされたり、私そうしてみようという、そういう愚かなことはしないはずなんです。人間が自ら飛べませんよね。飛びたい心はあるはずなんです。それで何とかして人間が飛ぼうとして、いろいろ工夫していろんなものができました。しかし実際に人間に羽ができて、人間自身が自らの力で飛ぶということはできません。なぜかというと、神様そのように作ってないからなんです。だから私たちが羊のようであることは、神の前に恥ずかしいとか何か罪だとか至らないとか、そういうものではありません。私たちはそのように作られました。確かに神様の形によって作られてるけど、神様にあって生きるように作られました。神様から離れて生きるように作られたんじゃない。羊のために牧者は全てのことを成してくれます。羊に必要な、その羊が生きるのに、守られるのに、元気になるのに、健やかに暮らすのに必要な全てを牧者は知ってて、そのように時に合わせて時にかなって与え、また導き、共にいてくれます。それは羊が分かってるんじゃなくて、牧者の方が分かってるんです。羊がいくら年取っていくら知恵 があって、いくら力があるようになっても成長して羊です。羊が牧者になるわけじゃありません。イエス様が蘇った後にペテロに出会って、私の羊を飼いなさいという言葉をかけます。だからといってペテロがそのイエス様の羊たちの本当の牧者にはなれません。なぜならペテロもイエス様の羊だからなんです。そこで羊を飼いなさい、羊を飼いみる、そういうことは結局ペテロがこう羊の群れの中にこうお母さん役みたいに、お姉さんお兄ちゃん役みたいに、もっと幼くてもっと弱い人たちのそばで、その羊に羊として生きることを教えることのできる、そういうリーダーであって、決してペテロは人間で他の人たちは動物で、そういう分け方をイエス様がしたわけじゃないんです。羊が牧者によくついていくことをまずこう鳴らされた、そういう羊になりなさいなんです。それで次のそういう羊たちをもこう導くことのできる、そういうサンプルとしてその中に一緒にいなさいということなんです。子供たちの中でも上の子のやることを見て下の子がよく育ちます。またお母さんお父さんのやることを見て子供たちが知らずに染まっていきます。自分がどこで誰と暮らすかによって、その人は知らず知らず考え方も生活習慣もこう似てくるものなんです。それと同じく、今ペテロがそのイエス様がどういう方であり、どういうふうに自分に扱った、そのごとく神様ってそういう方なんだ、イエス様はそういう心を持ってるんだということをその羊たちに教えることなんです。それでその羊たちが安心してそのイエス様についていけるように、安心して聖霊様についていけるようにその役割をする、それがいわば今人間が立てられた牧者という立場の働きなんです。私たちがイエス様を信じて、神様の霊、聖霊様が私たちの中に住まいます。だから私たちはみんな今、神様と共に住まいます。だけど私たちが今、神様になったわけではありません。そうでしょ？なのに私たちはイエス様を信じる人、また世の人という分け方をしながら、自分たちが特別に何かなったみたいになっている。そうじゃないんです。同じ羊なのに、私たちは牧者に帰ってきて、牧者に今守られてる状態。向こうはまだ檻の中に入ってこないで、牧者に出会ってない、そういう立場。同じ羊なんです。羊同士が違うんじゃなくて。ただ、私たちは牧者に帰ってきて、牧者に見つかって、牧者の手の中に今守られて生きられる幸いを持っているということだけなんです。だから私たちがイエス様を信じない人より自ら何か偉いとか異なるとかということでは決してありません。子供はみんな親があって生まれてきてるけど、親の元で生きること、個人になって生きることと違うでしょ。それと同じなんです。私たち今孤児のようにならず、神様が私たちに父なる神様として共におられる。私たちが迷子の羊じゃなくて、今牧者のもとに、牧者に見つけられて牧者のところに帰ってきた、その羊であるということなんです。それで牧者がおられれば乏しいことがありませんという、そのダビデの告白、それは頭の中で彼が考えた言葉ではなく、自分の人生の中に体験によって生まれた告白なんです。その牧者が自分に何をしてくれたのか、それは主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。 主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれました。その牧者は自分にどんなとこにあっても伴われるか、牧者は私のそばにいる、それで私を餌のあるとこに、また休めるところに連れてってくれる、そこに行こわせてくれる、そこで住まわせてくれる、そこは私たちが見つけたわけでもなくて、私たちがそこでただ自分の力があるから誰でも来い、私は大丈夫と言っているのではなくて、私たちがどういうところの中にあっても主がおられるから私は安全で、主がおられるから私はそこで神の口から出る言葉を食べることができ、主がおられるから私は世から離れて、悪から離れて、罪から離れて、サタンの手から離れて守られてる、その守られてることを信じるゆえに安心して本当に安らかにいつでも休める、そういう状態なんです。お金がいっぱいあって、また人がみんな羨ましく思うようなそういう地位があって、また人がこう誰も自分にこう手出しできないような権威を持って、そうじゃなければ自らの知恵と知識と力によってもう誰の助けもなく私は生きられるというような、そういう人間になって得るものではなくて、ただ主がおられるゆえに、主が伴われるゆえに与えられた安全、与えられた平安、また与えられている保証の中に生きることなんです。私たちが子供のようじゃなければ、子供のように御国を建てるものじゃなければ天国に入れないとありますけど、その時の子供というのは未熟者という意味じゃありません。自分が自分で生きようとできない、そういう自分の存在なんです。自分が自分で守って、自分がわきまえて、自分が何かができて、自分自ら一人で生きられると思う、そういう思いを捨てて、そのことをまず思わず頼られて生きること、お父さんお母さんが与えてくれることに頼って、お父さんお母さんのそばで、その愛の中で、その守りの中にあって自分は生きてて、そこですやすや寝て起きて、そこで与えられるのを食べて喜んで、そこで幸せに本当に豊かに生きる、その子供にとって世界がどんなに広いかは関係ありません。世界にどういうものがあって、どういう誘惑があるというのは関係ありません。その子供にとっては親元が自分の生きる全ての世界であり、城であり、そこが本当に自分の国の全体なんです。私たちが神様の元で、神が与えられ、神様が導かれ、神様がそのおられるとこにでもついてっていくし、共にそこでこう生きる、それが家族であり、そこが群れです。そうやって生きること、それがいわば羊の生き方で、私たちが羊であることに劣等感に陥ったり、また自分が嫌だと言ったり、自分がそれで傷ついたりする必要が全くないんです。私たち弱くていい、一人で生きられなくてもいい、自分で分けまえなくてもいいです。何もできなくてもいい、羊がそういうものなんだから。だけど問題は、私たち羊飼いが必要な存在だということを知らなければなりません。なのにそれで私たちはこう傷ついたりコンプレックス感じるのは、それじゃいけないと思ってるからでしょ。それを嫌だと思うからなんです。いや、それでいいんです。人間は人間でいいんです。 人間だから持つものは私に全部あるし、他の人にも全部あります。あの人なんであんなに弱いんだろう、なんであんなに忘れっぽいんだろう、なんであんなに年中ただ与えられて生きるしかできないんだろう、もう何十年もイエス様信じたんだから、もうそのぐらい扱われたから立派になったらいいのに。いや、人間は人間として生まれて、人間として生きて、人間としてずっと年取っていきます。いくら成長しても人間です。イエス様信じたからといって神様になるわけじゃないと言いました。私たちはイエス様信じたというのはずっと神から供給され、神によって生きるということを知って、そのような生き方をしていることが私たちの信仰生活であって、私たち自らが羊が人となり、人が神となり、そういうふうなことではありません。神様が私たちの牧者として来てくださった。さっき第一ペテロに言うと、私たちが私たちの誠の羊のところに、私たちの魂の羊飼いのところに、私たちが帰った牧者のところに戻ったと聖書は言っています。だけどさっき羊は自分の行った道も変えてくることができないと言いました。だから私たちが牧者なる神様と出会ったのは、神様の方から私たちを見つけ出してくださったのであって、私たちが自分のこう迷子になった道を思い起こして、ちゃんと神様のところに、主のところに戻っていくということではあります。常に神様の方から私たちを見つけ出してくれる。もし私たちがイエス様のところに戻るという、そういう行いがあるなら、それは聖霊様が成してくださってるんであって、羊である人間はいつでも各々の道行くし、いつでも自分の勝手な道行くし、いつも自分が知ったようにすることしかできません。そうでしょ、私たち。もう子供でも大人でも同じで。私も結構年取ってしまいましたけど、でも私たちが年取ったから、本当に自分のそういう勝手な欲、おのおのの道をおのおので行こうとする、そういう性質がなくなるのか。いいえ、あるんです、同じく。だから人間が持って生まれたその性質、肉なる性質、神様に逆らう性質、神様に聞き従わず、おのおのが自分の思い通りにしようとする、そういう欲は、人間が持って生まれたそのものは、私たちがこの肉体から出て、本当にこの世から離れるその瞬間までは私たちに働くんです。だけど今私たちが、私たちはそうやって生きるのではなく、牧者についていくんだと、そういう道に入ったことが私たちにとって今感謝であり、幸いであり、それでそれはイエス様が私たちを見つけ出してくださったから、神様の方から私たちを探しに来られ、私たちをその胸の中に抱いてくださったから、今味わってる幸いなんです、恵みなんです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。結局状況の中は自分が死の谷、涙の谷、本当に砂漠の中、火の中、水の中に置かれているように見えても、そこを歩くように見えてても、そこにあって災いを恐れない、それはただ一つ理由です。主が共におられるから。でそこで主が私をどのように扱うのか、鞭と杖という言葉が出てきます。この鞭というのは、私たちを鞭打つというように見えるけど、そうじゃありません。牧者が羊を鞭打ちません。 羊という動物は鞭打たれてわきまえるし、鞭打たれて言うこと聞くようなそういう動物ではありません。もしね、羊鞭打っちゃったら傷つき死んじゃいます。牧者が持っている鞭、牧者が持っているそういう杖というのは羊を守るための敵をやっつけるためのものであり、またその羊がどこかに落ちた時とかそういう時に羊をこうやって首にかけて連れ戻すためのものです。決してこの鞭と杖が羊を痛めるものではないということです。鞭ということ言葉自体が何かこう私たち昔こう主人が奴隷を鞭打つとか、その刑務所なんかそういうところで主人が鞭打つとかそういうのを私たちが想像するから、鞭っていう言葉自体が自分にすごく嫌な言葉として、私に関わりたくない言葉として私たちが拒絶する反応があります。それは私たちが鞭という言葉から連想するそういう絵がそういうものだからと思います。でも今神様が牧者が持つ鞭は決して私たち羊を打つようなものではありません。痛めるものではありません。敵をやっつけるもので、その杖は私たちをまた助けるもの、守り助けるものが、神が私を守り私を助ける、私がわきまえがあって私が力があって自分自身を守るのではなくて、どんな敵が来ても私は牧者のもとにいるから安全だということです。イエス様が私たちを世に遣わしますと言いながら、それは狼の中に一匹の羊を送るようなものですと言っています。だけど私たちを遣わすその主はそこにも伴ってくださるから、その遣わされた羊が狼に傷つか、狼に負けて狼に殺されるようなことは決してありません。その牧者の懐の中に、守りの中にいるならば、その羊は必ず守られます。髪の毛一本傷つくことはないとあります。狼より強い牧者、世のどんなものよりも、世の人のすべてを合わせても、それで攻撃してきても、私の牧者なる主はそれを勝つことができる神様だし、すでに私は世に勝ったと言っています。あなた方が世にあては観覧を受けて迫害を受けても恐れるの、私がすでに世に勝ったからだとイエス様は言っています。狼の中に私たちが置かれているようであっても、また本当にどんな敵対やどんな迫害を受けても、私たちは主がおられるから大丈夫。それが今羊が牧者がおられるから、牧者がいるから私は安全で、私はそこで保証され、そこで慰められ、そこで大丈夫なんだという、そういう告白と同じなんです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。それは神様が私たちがその生活の中にあってどのようにしてくれるのか、それは神様は私たちのために食事を整えてる、油を注いでる、またそこで杯があふれるような、そういうものを与える。私たちが神様の愛、神様の守り、神様の恵みにあって生きる、そういう姿なんです。どんなにサタンが私たちをこう狙って殺そうとして倒そうとして、常にその隙さえ こう伺う、そういう中に生きてても、私たちは今神の口から出る言葉を食べて、神の中でなさせる本当にこう力によって生きる。神が私たちを、あなたは私のもの、私に属するもの、私が伴って私が守る、私があなたを通して私の栄光を表すと言って、神様私たちに油を注いでくださいました。昔は油注いでこう王を選び、また祭司たちを選び、また預言者たちを選びました。それは神様が選んだという意味です。神様がその人を選んで立てた、それが油注ぎの中に意味されています。だけど私たちは今その神様が選んで私たちのところに油注いでくださった、そのことがただ頭のところに儀式として油注いだんじゃなくて、神様ご自身が私たちのうちに共に住まうということ、常に神様ご自身が私たちの力となり、私たちの知恵となり、私たちの本当に実体となってくださる。だから昔ね、ただ頭の上に油をこう置いて注いだことと、今私たちのうちに聖霊様が来てくださって共に住まうことと、どっちが力あるのか、どっちがもっと幸いなのか、どっちがもっとすごいことなのか、それも比べるあれじゃなくて、本当に神様ご自身が私のところに来てくださった、それすごいことでしょ。私たちが油注がれたものということより、油を注ぐ方が私のところに、私の私の神、私の主人として今おられる、私の命として来てくださった。その恵みは知るほど私の杯はあふれる。私はどんなところにあっても勝利できる。どんなところにあっても本当に人を恐れたり世を恐れたりすることなく、主にあって安心して平和に暮らすことができるという、そういう告白です。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。結局神様が私たちの牧者となり、私たちのところに訪ねてくださり、私たちを見つけてご自分の羊として抱いてくださった、すべては神の恵みから来ています。私たちがそういう価値があって、そのようにご主人様に牧者に何かよくやったからじゃないんです。神様が私たち憐れんでください。羊だから、一人では生きられないこと神様知ってます。いや羊がいくら力を合わせても羊だから、敵から守られないということを知っているから、人間は人間としていくら一生懸命心を合わせて力を合わせてやっても、人間は人間、自分自身を、自分たちを守ることができないし、自分たちがどの道行けばいいかもわからないし、罪を犯して神様から離れた全ての人間は羊のようにただおのおのの道に行こうとするだけで、だけど本当に牧者を知り、その牧者についていく、その羊の群れの中にあっては、まず必要なのは自分がおのおの行くことをしないことでしょう。牧者が羊のもとに来てくださり伴われる、それだけじゃなくて羊としてみれば牧者についていく、牧者のいるところに私もいる、それがいわば羊として分け前なければならない、絶対忘れてはいけない一番大切なことだと思います。 自分自らが生きていけない、私には牧者が必要なんだということ、またその牧者のもとには私以外のたくさんのその牧者について歩む、また牧者のその手の中にいる他の羊たちが共に生きるところなんだということ、それは私たちが理解しなければならない。私はいつまでも主の家に住まいましょう、それは牧者のもとに私はいますということ、その牧者のところで他の羊たちと共に秩序を保ち、その秩序はただ一つなんです、牧者についていく、牧者のところに自分たちがいる。だから私たちの信仰生活の中で私たちが何かをこうできるようになった、いっぱいいろんなのをいただいた、私は世にあって本当に一人でちゃんと一人立ちできるそういう人間になった、そういうので私たちは信仰のそういう誇りというかそういうものではなくて、本当に私たちが自分が羊であり、牧者なる主が必要な人であり、またその主のもとで集められたそのすべての羊が私の家族であり、私の兄弟であり、私がそこで共に住まうものなんだという、そういう理解が一番必要なんだ。私たちが弱いから問題になることありません。私たちが愚かだから問題になることありません。私たちが何も持たないから問題になることありません。牧者がいないと羊は問題なんです。牧者についていかなければ問題になるんです。牧者が私を守ってくれる、私に牧者があって大丈夫という、そういう牧者に対してのそのトラストというか、そういう信仰がなかったら問題なんです。もしすごい賢い羊があって、この牧者大丈夫かな、ついてて大丈夫かな、いつもそれを考えてるならば、その羊は賢いんじゃなくて最も愚かでしょう。その牧者のもとに行ってもいつも不安なはずなんです。それは牧者が守ってくれないんじゃなくて、羊が自分が賢いと思って自分の頭、自分の計りを頼ったゆえに、結局自分自らが疑うという病気の中に、その結果その牧者を信頼しなかったゆえに、彼をその羊は恐れという病気にかかってしまう。恐れ不安心配もそれで自分が結局迷子になってしまう。その群れの中に安心していられないから、羊になぜ牧者が必要なのか、羊自身が弱いからなんです。羊自身が愚かだからなんです。羊自身がわきまえられないから、問題は羊がそれを知るべきでしょ。私たちが弱い時に神様の完全さが現れる。私たちが弱くて問題じゃなくて、結局私たちの問題は私たちが強いと思うこと、強くなければならないという自らを高め、自らを大きくして、自らを強くしようとする、そういう私たちが問題なんです。弱いから親に頼り、弱いから親元で、ただ親が与えるそのもので、親が守ってくれるそのうちの中で、そこで何の不足もなく生きる子供のように、私たちは神の懐の中で 神様が私の牧者となり、神様が供給し守り、神様が導き、神様が私たちを楽しませ、神様が私たちを救出する、して私たちを神様が群れの中に住まわせてくれる。それが私たちが今住まうところであり、歩むところであり、また私たちが常にそこに留まっているところなんです。本当に私たちもダビデのように、主が私の牧者になるから乏しいことがないという告白が、私たちの人生の中で、毎日の中で告白できる、そういう幸いな人になれば本当に幸いです。神様は私たちにそのような方だから、本当にそのように主が私たちの牧者となれば、神様より強いものない、神様を勝てる何をもない、神の愛から私たちを引き離す何をもない。だから私たちはそこにあって、本当に全てを持ち、全て保証され、いつも安全に満ち足れる、その良いもので生活することができる。それが結局ダビデの告白であり、また今私たちの告白です。ハバククの3章を見れば、3章の17節見れば、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らず、オリブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから耐え、牛はその牛舎からいなくなる。でもしかし私は主にあって喜ぶ。またイサム、結局主がおられるから私たちはそこに喜びがあり、そこに私たちだけましがあり、私の救いの神にあって喜ぶ。私の主神は私の力、私の足をメシカのようにし、私を高いところに歩ませる。結局主によって生きる幸いです。私たちは何かがあって幸いじゃなくて、主が伴われる幸い、主によって守られる幸い、私たち今日もその主の御前に出ました。その主が私たちを今日も牧者となって守ってくださいます、与えてくださいます、また助けてくださいます、救ってくださいます、また楽しませて、また平和に生きられるように生かせてくださる、その主の御名を褒めたたえます。お祈りします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。神様、私たちは神の緑の牧場の中の神の羊です。神様が私たちをご自分の羊として、ご自分のものとして探し出してくださり、また育んでくださり、ありがとうございます。神様、どうか私たちが自分自身が神の羊であることを忘れず、羊として生きることができるように助けてください。主についていき、主のところに共にとどまり、また主の与えられているものの中で生き、また主が守ってくださるその中にあって生きることができるように、また主にあって生きるすべての人と平和に仲良く生きることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。